ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。さあ今回はですね、速報と題しまして、妖怪オンリー3妖怪おろし菓子の出店サークルを紹介していきたいと思います。2週に続けて紹介していこうかなと思ってますので、まず、第1弾の今週は、そうですね、今まで、何度か出たことがあるサークルさんを中心に紹介していこうかなと思います。次回がですね、新規サークルのご紹介という形でやらせていただければと思います。バーッと言っちゃうとわけわかんなくなっちゃうんで一応、分けました。まずですね、妖怪関係のイベントとか、そういったものに出展が、まあ、個人的に非常に多いなと、思うですね7サークルさん、こちらレジェンド7とさせていただきました。レジェンド7紹介していきましょう。まずは、妖怪の祖父母で有名な、水木しげる先生の、半剣物も扱っております。3月、こちらですね、今回はですね、前回ぬらりひょんの祖父母など作っていただいて非常にお世話になったんですが、今回は、青坊主の祖父母を出すそうです。3月。そしてレジェンド7、2人目、降臨亭氷泉ね。降臨亭氷泉はすごいですよ。もうね、あの黒主鏡とかね、カタカナで入れて検索していただければわかるんですけれど もう妖怪関係のですね、例えばニュースと妖怪を絡めた新聞をですねウェブ上で毎日更新していたりとか、妖怪の図鑑作ったり妖怪の音楽作ったりとか、様々な活動にがですね行われてまして、この降臨亭氷泉、怪という妖怪雑誌ですね、角川さんの怪大賞というですね、創作の大賞を取ったこともあるんですけれども、とにかく作業量が半端ではなくてですね、今回の、妖怪オンリー3妖怪おろし菓子のですね、チラシのイラストなども、担当していただいております。この降臨亭氷泉さん、ですね、100曲以上の妖怪の曲を作られてまして、そちらの歌詞をまとめたものですね、今回出してくれます。歌詞集ですね。この妖怪の曲もですね、ディープな妖怪ネタにしてますんで非常にですね面白いです。この降臨亭氷泉さん、ユニットで活動してるんじゃないかという噂もあるそうなんですけれども、当日ですね、この妖怪界のレジェンド、リビングレジェンド氷泉、どういったものかチェックしていただければと思います。そして、レジェンド7の、3サークル目はですね、ゲルミイラ工房、こちらですね、式水ゲルさんという方がやられてるんですが、妖怪のミイラですね、そういったもの、造形関係でミイラなどを中心に、出していただいております。式水さんとは筋肉マンつながりで知り合いました。そして次、レジェンド7の4つ目、天狗アートですね。もうこれ説明する必要ないです。天狗アートさんはデザイナーやられてまして、イラストレーターもやってるんですけれども、天狗を中心に創作活動されておりますので、天狗アートで検索すればもういっぱい出てきます。そして、レジェンド7、5人目は重岡秀光さんの怪しげ屋さんですね。怪しげ屋さん、重岡先生はもう妖怪好きの漫画家として、もう妖怪の界隈では、昔からですね、もうおなじみの方でございます。妖怪の似顔絵を描いたりですとか、されてるんですけれども、今回はビローンという妖怪 をですね、非常に、重岡さんが推してますので、この重岡さん、ビローンのご当地ビローンマグネットというのをですね、クレイン8さんという妖怪オンリーの公演とか、協力していただいている、ご当地妖怪ストラップのメーカーさんとコラボして出していただけます。ビローンのマグネットね、何を言ってるのかもうわけわかんなくなってきてますけどね。そしてレジェンド7、続きいきましょう。足立野さんですね。これはですね、鬼太郎関係のサークルとして昔から、活動されておりまして、鬼太郎の薄い本、コレクションしている方は持っている方も多いんじゃないですか。ゆうからさんという方がやってる足立野という、鬼太郎の薄い本関係のですね、サークルさんでございます。レジェンド、ね、そして、レジェンド7の最後は妖怪百鬼ラジオのこのですね、提供もしていただいている妖怪名 IME 作成されているつくも屋さんでございますね。つくも屋さんは妖怪のトートバッグを、出していただくと。もうこのあたりのメンバーはですね、昔から、私知り合いですので、もう勝手知ったるということなんで、 何かですね、この7サークル、レジェンド7の方々は、何か当日ね、粗相がありましたらね、こっそりね、アドバイス、ダメ出ししていただければと思います。さあ、妖怪界隈でよく活動されております、レジェンド7、まず紹介しました。全部でですね、新規ではない、2回目以降の参加のサークル、23サークルありますので、まずレジェンド7、紹介させていただきました。
妖怪雑記ラジオ。
つくもや。
妖怪の名前、漢字って難しいですよね。そんな時お役に立つのが、こちら、妖怪名 IME。妖怪の名前や関係する名詞が300余り登録されています。これをあなたのパソコンにインストールすれば、ほら、産めだって一発変換。妖怪名 IME で検索。
つくもや。
妖怪雑記ラジオ。
次はですね、マルチ視点の、こちら紹介します。漫画家さんとか小説家さんとかがですね、創作されるのは多いんですけれども、ちょっと珍しい職業というか、他の顔も持ってますよということで、レジェンド視点の、じゃない、マルチ視点のですね、紹介させていただきます。4サークルさん。まず、デザイナーをされてるんですけれども、千駄木でカフェギャラリー幻というのを経営されておりますバラ十字団さん、皆さんもカフェギャラリー幻行ってみてくださいね。妖怪のなんかゼリーですとかカクテルとか、非常に美味しいです。カフェギャラリー幻さんのですね、バラ十字団さん、マルチですね。でそして次はですね、時代屋表具店の、サゼンさんという方がやっている時代屋表具店さん、こちらですね、第1回目の妖怪おろし菓子で、そうですね、屏風に絵を描いて展示してくれた、販売はなかったんですけれども、そちらをですね、妖怪のいろんな絵を描いた、屏風を展示してくれてですね、これが牛音虎の藤田先生の、キャラクターを描いたんですけれども、ツイッターで藤田先生自体にうまいねって言って褒められたっていう。しかも実はこれマルチ視点のになんで入れたかというと、この時代表具店さん、普段日本画家をされてまして、うまいねっていうか、もうリアルに日本画家の、技法を身につけられているので、すごいんですよ。なんかもう斬新というかね、妖怪描くには日本画家って、まあ本当言ったら基本なんですけど、あんまりね、こういう創作系のイベントとかにそんな日本画家の方って僕見たことがないので、すごく、斬新で新鮮だったんですけど、時代屋表具店さん、牛音虎好きというのは分かってますけれども、今回はどんなものを出展してくれるんでしょうか。そして、マルチ視点の残りね、2サークル紹介しておきます。こちら芸人さんを普段やられております。まずですね、吉本の芸人さん、クレオパトラの長谷川さんが率います吉本の、芸人創作ユニット長谷工房さん、長谷川さんはですね、脚本も書かれていて、先日単独ライブ行かせていただいたんですが、非常にクオリティが高くて、もう笑える劇みたいな感じですね。下手な劇よりも本当に面白い、ストーリーがあって、ちょっと毎回 SF 的なですね、設定があったりして、非常に楽しめるんですけど、この長谷川さん率いる長谷工房さん、以前は妖怪のですね、絵などを、展示販売してくれました。なんかね、普通にキャンバスみたいなものに描いてたんで、本格的な絵の、展示でしたね。販売もやってました。そして、芸人さん、もうこの方は本当にリビングレジェンドと言っても過言ではない、アニメ界とかやられてまして、本当にサブカルチャーの、例えばロフト、プラスワンとかでやられているようなイベントなどではもう本当におなじみで、伝説的な、トークライブやられてます。金属バットの三平三平さんですね、金属バットさん、こちらですね、妖怪の美少女擬人化小説を出していただけるんですけれども、本当に三平さんのトークライブは面白くて、なんでしょうね、面白いっていうか、もう共感も含めて、オタク、芸人さんの中でオタクで一番トークライブやって、もう伝説作ってるのは三平さんじゃないかなっていうぐらい、本当にロフトプラスワンのトークライブ面白いんで、皆さん妖怪オンリーだけではなくですね、妖怪オンリー、妖怪おろし菓子だけではなく、トークライブの方にもですね、足を運んでいただきたい。 先ほどのクレオパトラ長谷川さんも吉本の、ライブにバンバン出てますんで、ぜひ足を運んでいただければと思います。マルチな活動をしているマルチ視点のレジェンドセブンに続き紹介しました。
妖怪雑記ラジオ、
行きましょう。ちょっとカテゴライズがだんだん厳しくなってくるかもしれないんですけれども、行きましょう。文芸3ね、これは文芸3というと、文筆というか小説寄りの、3名ということで、集めさせていただきました。あとは研究本ですね。まずはですね、西尾維新さんが物語シリーズ出されている講談社ボックスで、小説を出されております、青月海星さんの、青月工房ですね。こちらはですね、私朗読会でも、青月さんの短編をやらせていただいて、非常にお客さんの反応良かったんですけれども、妖怪のですね、短編ライトノベルを出してくれます。やっぱりね、小説家さんがですね、短編を書こうって言って書いた短編ですから、こういういいネタ連載用に取っとかなくていいのっていうぐらいですね、非常にクオリティの高い短編になってますので、青月さんの、小説手に取っていただければと思います。そして、文芸3の、次ですね、不思議庵さん。不思議庵さんはですね、10編写一句のですね、書いた、列国怪談聞き書き帳かな、そういうような江戸時代などの古いですね、怪談本を現代風に書き改めてですね、出してくれてます。非常に、細かいというかですね、本当にマニアックなところ行くなっていう感じなんですけれども、本当に妖怪好きには楽しめる内容になってますので、不思議庵さんの本はですね、もうぜひですね、妖怪で、文学部とかで妖怪を研究されてた方とか、そういう方は特に手に取っていただければ楽しめるのかなと思いますね。そして文芸3の最後、牛光の鐘。こちらのサークルさんはもうね、水木しげるマニアにはたまらない、水木しげる先生の元絵本と言いまして、まあそんなジャンルもともと多分なかったんですけど、水木しげる先生が妖怪の絵を描くときにモデルにしている民芸品、例えば、海外のお面ですとか、あとは、現代美術の作家さんが描いたイラストですとか、絵画ですね。そういった妖怪のモデルになっているものを検証しているという本を出されてまして、毎回ですね、本当に漫画家さんとか、研究者の方とか、もうディープな水木しげるファンが、これを求めてきます。文芸3の紹介でした。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ次元帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
次ですね、ミュージック2、ミュージック2、2サークルさん。これがですね、日の本鬼子、コンピレーションアルバムなども出されております、恵方巻コルネさんですね。恵方巻コルネさんは、日の本鬼子という鬼のですね、美少女のキャラクターを推しで活動されてるんですけれども、こちらですね、イラストなども、非常に美麗な、ものがあるんですけれども、音楽も出されているということで、今回、ミュージック2に入れさせていただきました。そしてもう一人は、妖怪 DJ タカボンですね、私とは古くからの付き合いで、妖怪 DJ タカボンを、プロデュースしたのがヌラリヒョンと言っても過言ではない。昔ですね、渋谷のクラブアトムというところで妖怪イベントやった時にですね、デビューしたんではなかろうかと。こちらの妖怪 DJ タカボンが折り紙と、CD ですね、出してくれますということです。
妖怪雑記ラジオ。
最後のカテゴライズ、これ苦しいなと思うんですけど、ガールズセブン紹介させていただきたいと思います。まずですね、先ほどのユーカラさんと同じように、鬼太郎関係の、薄い本 出していただきましたスパンコールさんですね、非常にですね、絵のクオリティも高いのでチェックしていただければと思います。そしてノーネコ堂さん、ノーネコ堂さんはやっぱりこちらもですね、あの鬼太郎関係で私知り合って、可愛い妖怪からちょっと気持ち悪いものまで、イラストなど、取り扱ってくれますね。グッズとかですね。あとノーネコ堂さん、そして次行きましょう、キッカさんですね、橘に花と書いてキッカさん、こちらはあの少女漫画家さんなんで、もうあの少女漫画っぽい、妖怪漫画を、出してくれます。そして次がイナリアドさんね、イナリアドさん、はい、こちらですね、パンお化けというパンのお化けを出してくれたりしてたんですけど、そのグッズですね、パンお化けのステッカーとかストラップとか、僕もストラップ持ってますが、このイナリアドさんどうやら、小説を今回出すらしいんですけれども、みんな女性率いるサークルということで、まあね、当日会場来たら分かりますからね、女性がやってるっていうのは。もう バラしちゃってもいいんじゃないかなと。ツイッターでももうみんなバレてますから。はい。で、次がですね、ナッツンさん。これは妖怪のフェルト細工、出してくれます。ナッツンさんでございます。スパンコール紹介して、ノーネコ堂紹介して、イナリアド紹介して、キッカさん紹介して、ナッツン紹介したから、あと、このコンビですね。これ仲のいい二人、ツイッターの絡み見てればわかります。洋楽堂さんとですね、橘屋さん。洋楽堂さんは本当にあの妖怪関係の漫画ですとか、グッズとか、出していただけてまして、渋いですね、毎回出してくれるグッズが洋楽堂さん。なんだろう、なんか数珠のブレスレットとか出してくれてた気がします。で、橘屋さんの方も渋い、ぬらりひょんなどのその妖怪のですね、その妖怪をイメージした匂い袋。ね。妖怪の匂い袋って、あんまりいい匂いしないんじゃないかなってね、イメージ的には思うんですけど、非常にいい匂いの、するですね、匂い袋、出してくれたりしてます。洋楽堂さんの立花屋さん、ガールズセブン、皆さん紹介しましたということで、こちらがですね、妖怪オンリー2回目以降の出展になる、サークルさんでございます。非常に長々と駆け足で聞きづらかったとは思いますが、ピンとくるサークルさんがいたら、皆さん、ぜひ検索して、また私のブログにもリンクが貼ってありますので、チェックしてください。妖怪オンリーアフターイベントにですね、妖怪研究家の、元川崎市民ミュージアムの学芸員の、こちらですね、湯本浩一さん、ゲストに決まりましたんで、こちらも、予約、受付しておりますので、よろしくお願いします。また、妖怪オンリーのアフターイベント、妖怪たちのいるところ、8、8ですね。こちらの方にはですね、あれです。来場者プレゼントありまして、だいたい400円相当のご当地目玉親父ストラップなどがプレゼントされますので、こちらの方ですね、もう、ストラップもついてきて、非常にいいイベントになってます。1000円パスですね。オンリーのパンフレットで、200円のですね、オンリーパンフで入場できますので、妖怪オンリー来られた方はアフターイベントも、追加で1000円払えば楽しめますんで、ぜひ参加していただければと思います。さあ、皆さん気づいたと思うけど、このコーナー内田一人で喋ってます。来週はですね、新規の出展サークルさん紹介したいと思います。妖怪オンリー3妖怪おろし菓子出展サークル紹介第1弾でございました。
妖怪雑記ラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。